はい、次の質問です。次の質問はちょっと話変わりまして、今まで昼の話、ゆらぎのことで昼の話を出しました。それの出典はどこなんでしょうかっていう話なんですけど、この知識、昼の話の知識はですね、脳科学の本です。私がですね、まあ、いろんなことで心理学も好きなんで、日本心理学会発行の論文集とか、あと心理学の本とかマーケティングの本などを読むことがよくあります。それに伴って講演とかセミナーとか参加したりしますので、そこから得てる知識も少なくないです。私日本心理学会の認定心理師として出ますので、まあ、その辺で論文とかも手に入りやすい状態にあるのは、まあ、嬉しいことなんじゃないかなというところですね。はい、はい、それでは次の質問いきます。学んだことをコンテンツにするとパクリだと言われそうで怖いっていうご質問です。これパクリっていう話もよく出てくるんですけど、まあ、よくよく考えてみると日本語とかっていうのもですね、誰かが作ったもんなんですよね。その日本語を使うこともそしたらパクリだし、今の国語を習った小学校の先生っていうのを教えて、小学校の先生から教えてもらったことをパクって今使ってるわけですよね。あとそれとですね、まあ聞きな例で言ったら、雑誌の流行とかですね、ファッションの真似をしてるとそれもパクリですよね。でそんな感じでも結構パクリってあっちこっちにあるんですよね。ただまああからさまにパクリとするとやっぱり良くないっていう話もありますし、まあ著作権の問題とかもあるので、パクリと呼ばせないコンテンツを作るっていうところがポイントになってくるかなと思います。で完璧コピペだとですね、パクリって呼ばれる著作権法違反だみたいなことを言われる可能性が急に上がっていきます。なのでですね、あなた独自のカラーを加えて、独自のセンスでカラーを加えてキュレーション、まとめをやっていけばいいんじゃないかなと思います。それこそ本10冊ぐらい集めてきて、その本からペンペンペンと取っていくとか、ネットからいっぱい取っていって、それのまとめを作っていけばコンテンツが出来上がるというところですね。でまた違うところですね、リセールライトっていう話があったと思うんですが、松岡先生も出されてるんですね。そういうふうに許可されてる範囲であれば全然問題ありません。あとですね、まあこの間の勉強会でもあったと思うんですけど、松岡先生が自分のレターとかパクってくださいっておっしゃって出たと思うんですが、それであれば、まあ、許可されてますので松岡先生のパクリは OK っていうことなんですよね。なので許されてるならそのまま使ってしまったらいいんじゃないかなと思います。いろんなコンテンツを見てきてですね、機能法で一般化していきましょうっていうことですね。で一般化された分をあなた自身の色をつけてカラーに染めて演繹法であなたの教材へ落とし込んでいけば、パクリと呼ばせない独自のコンテンツが出来上がるんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問はですね、失敗しない JV の仕方はありますかっていう話なんですけど、失敗しないっていうのが、まあ、何が失敗かっていう話もあるんですが、私が思うにこの人だと信じた相手と組むことが大切なんじゃないかなと思います。で、まあ、この人だってどんな人だっていう話なんですけど、私はたとえ無償でもタダででもですね、相手のために尽くそうと思えるようなそんな相手だと信じる価値があるんじゃないかなと思います。ただですね、まあ、なかなかそんな見つからないよ、そんな人見つからないよっていうこともあると思います。なのでまあいろいろチャレンジしてみていいんじゃないかなと思います。こんな人あんな人、あ、この相性合いそうだな、いけそうだなっていうんであればやってみていいかなと思います。でまあいくらうまくいかなくてもですね、まあそこで一度うまくいきませんねって言って次の JV 相手探せばいいだけですし、諦めない限りですね、どんな JV が来たとしても失敗じゃなくて経験なんですよね。経験っていうのを積めばですね、危ない相手をそれで判断することができるようになってきます。また危険な場合っていうのをアラート、赤信号を出してくれるんですよね。ああこの人やばそうだっていうのが分かるようになってきます。あとですね、まあその人に、まあ、万が一捕まってしまったとしても回避方法をどうやって逃げればいいのかっていうのも経験があれば分かってくるようになります。なので失敗しない JV の 方法っていうんであれば、まあ、信じた相手と組むことで、どんな JV になったとしてもバイデンがなくては経験なんだということですね。ただその時ですね、最初から全面的に自分の 100% を出してしまうと、 100% 頼ってしまうとですね、裏切られた時にあまりにもダメージが大きすぎますので、まあ、初回から全額ベットしないっていうことですね。もう相手に投資するんであれば、自分の時間とかお金とか労力とかその辺を投資していくんであれば、最初のいきなりわからない状態から全額ベットするとちょっと危険かなっていうところで、少しずつ相手のことを知っていくと良いかもしれません。はい、それでは次の質問です。チャットワークで講師とつながりたいっていうご質問がありました。でですね、これつながるべき理由があるんであれば申請してみていいんじゃないかなと思います。ただですね、つながるべき理由っていうのがどんなものがあるのかっていうことなんですけど、関係を失うのがもったいないとかですね、つながった方が便利そうとか、そういうようななんか自己的な理由であれば、ちょっと申請しても断られちゃうんじゃないかなと思います。本ですね、チャットワークっていうのは事務局とつながってますので、わざわざつながるべき理由っていうのがあればいいと思うんですけど、ないんであればつながる必要もないんかなっていうところでですね、放置されても、申請出したけど何もアクションないと放置されても落ち込まないっていうところがあると思います。仮にですね、コンサルのビジネスされてる人で、まあ、それなりの人であればですね、相談料が1時間10万円とかっていう人も結構いらっしゃいます。なんで講師だからタダでみたいなことでですね、やってでも、まあ、世間の常識からはちょっとずれてますので、その辺放置されても落ち込まないっていうところが、ね、大事かなと思います。それからですね、講師の特別特典を利用すると承認確率アップするんじゃないかなと思います。例えばこの間から特別講師のいろんなコンテンツが出てたりとかですね、やってますけど、そういうところで、ね、利用してるとつながってくださいっていう話で承認確率アップするんじゃないかなと思います。すでにですね、まあ、事務局経由で講師とつながってますので、わざわざダイレクトにつながる必要はないんじゃないかなというところがありますね。はい、はい、それでは次の質問です。次の質問、家族からの反対はありましたかっていう話なんですけど、これはもちろんありました。うちも例に漏れずありました。なのでそれの対策としまして、反対されるんで言わないっていうことなんですよね。言わずに結果で示してきました。プロセス段階、やってる成功する前の途中の段階っていうのは結果なんかないやないかっていう話なんですけど、その時はですね、成功した後こんな姿になってるだろうなっていうのを演じてました。はい、どういうことかっていうとですね、ちょっとしたことでも炊事洗濯皿洗いとか家事をしてたりとかですね、まあ一緒に家族で食事に行くとか旅行に行くとか、あとちょっとした記念日にプレゼントするとか、実際に通帳を見せてやるとか現金を見せてやるとか、成功したらこんな形だろうなっていうのを見せてあげれば、プロセス段階のところでも家族の反対がかなり収まるんじゃないかなと思います。私の場合は実際収まりました。はい、それで、まあ、作業をすることもですね、あまり文句言われなくなったっていう経緯があります。自分が夢見てる希望、理想の姿を夢見ているんであれば、一緒に夢を見せてあげるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問です。次かなりプライベートになってくるんですけど、子供4人の子育てはどうしていましたかっていうことですね。子育てに一番気をつけていることなども教えていただけると嬉しいですというところなんですけど、自分は基本的に放任主義でした。まあ、逆に妻は過干渉なんじゃないかなっていうところもあるんですけど、で私の場合だけ取りますとですね、やりたいことならやればいいし、やりたくないことならやらなくてもいいっていうのが根本にあります。でただその結果は自分の責任なんで、自分で取れるように考えて動かないとダメだよっていうのはずっと言ってます。でまあそれの結果ですね、長男は学費自分で払ってですね、学校大学卒業しました。なんで本人主義でも成長するときは成長するし、まあ、過干渉でも、過干渉することが多くても成長するときは成長してくれる、やるときはやってくれるんじゃないかなと思います。 ただですね、夏休みの宿題とかでもやれやれって親から言われたらなかなか逆にやりたくなくなるっていうのが結構子どもの子ども心にあるんじゃないかなと思いまして、やれって直接ダイレクトに言うんじゃなくて、やるべきだっていうことに気づかせてあげるようにすることと、望んでるんであれば、例えば塾に行きたいとかですね、勉強したいっていうふうに望んでるんであれば、その望む環境を提供してあげるっていうことも大切なんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問です。次の質問はですね、仕事と家庭と趣味の時間配分っていうことがあります。どのようにしてるんですかですね、仕事量が多いのにその辺の配分どのようにしてるのか気になりますっていうことなんですけど、さっきの続きみたいな感じになっちゃってるんですけど、やりたいことは全部やるんですけど、やりたくないことは絶対しないっていうのを基本理念に置いてるっていうのがあります。時間配分ってそんなにきっちり分かれてないんですよね。まあ、帰ってくる時間がちょっとね、バラバラになることも多いっていうこととか、やること、帰ってきてからやる、どこにシフト、重点を置いていけばいいかっていうのが違ってきたりしますので、時間配分っていうのは決まってないです。ただ自分が決めた優先順位には従ってます。まあ、コンテンツ作り、この日までに作らないといけないっていうんであれば、もう本当にケツに火がついてるんであれば急いでやりますし、ちょっと余裕があるっていうんであれば、皿洗いとかを先にしてしまったりすることもありますし、まあ、体が疲れててもう動けないっていう時であれば寝てしまうっていうのも取ることがあります。なんで時間配分っていうよりも、その今やるべきことの優先順位に従ってやってるっていう形ですね。で、まあ、いろいろチャンスっていうのが巡ってくるんです。で、例えばですね、誕生日などの記念日とか、そういう時だったらかなり家族サービスするとポイントが上がるといいますか、次に、余裕ができるっていうのがありますし、友人とのキャンプとかを使うと趣味もやりながら家庭も両立できるというところがあります。で、パソコン持ってれば持っていけば仕事もできちゃうみたいな、そんな感じがありますので、いろんなチャンス、両立できるチャンスがあればそれを使っていけばいいんじゃないかなと思います。なので、やりたいことに全集中していくことで、それぞれ両立させながら成功させていけるんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問に入っていきます。次の質問ですね、私が道具主義的に愛用しているおすすめのツールなどがあれば知りたいですっていうことなんですけど、一番使ってるのはお役立ち音声とか、それに対する知恵とかですね、その辺ですね。あと心理学、自分の勉強してきた催眠に関するところとか、自己暗示に関するところとか、その辺使っていけば自分の気持ちもコントロールしていけます。それから自己分析ですね、過去の体験っていうのが今の自分作ってますので、そのあたりを深く掘り下げていくっていう自己分析はいいかなと思います。それから時間管理ですね、リストアップしてから自分の優先順位をつけて、それに従ってやっていくっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。それから、まあ、道具主義的に愛用しているものっていうことで、やっぱパソコンがあればいいですね。スマホだけじゃ時間もかかりますし、できることも限られてきますので、パソコンはあった方がいいっていうことですね。あと便利なのはチャットワークとか Google のドキュメントとかスプレッドシート、みんなと一緒に作業を進めていけますので、離れてても一緒のコンテンツを進めていけるというところがありますから、まあ、この辺便利なんじゃないかなと思います。あとはちょっと例なんですけど、お金ですね、お金もツールなんです。というのもですね、お金も成功への近道を作るビジネスツールっていうことで、まあ、チャットワークにしても有料バージョンにすればすごい使い勝手良くなると思います。マイクロソフトの365とかでも、やり始めるといろいろファイルが増えていきますけど、お金を払ってやってるとコンテンツをしっかり保存するエリアも増えていったりして、使い勝手が良くなっていく、制限に惑わされずにやっていくとかですね。で、だからお金もですね、使い方によってはツールとして使っていけると思うんです。状況によったら投資っていうのもですね、ダイレクトにお金を増やすようなツールになってきますし、なんでいいんですかね、理想でお金を稼ぐことっていうのも、まあ一ついいのかもしれないですけど、本当にツールとしてお金を見てビジネスに使っていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問を移ります。 次の質問ですがね、何度も転びながら最後に立ち上がって成功をつかんだように思われますということで、その最もきっかけと思えることとか、きっかけを成功につないでいった時のポイントはどんなことがありますかっていうことなんですけど、これやっぱ楽しむことですね。楽しむことが一番重要なんじゃないかなと思います。それから深刻ではなくて真剣に楽しく進めていくこと、これも必要だと思います。あとはですね、お金は失っても稼げば戻ってきますけど、信用は失うとなかなか戻ってこないです。なんで信用も大切にするっていうところですね。あとは脳に騙されないことっていうのが大きいかなと思います。脳っていろいろ言い訳するんですよね、すっごく。で、言い訳してそれもさも正しいかのように言ってくるんで、自分も騙されちゃうんですけど、そうじゃなくて本当にやるべきことっていうのをしっかりと覚えて、感覚的に反応したり感情的になっちゃったりですね、本能に従ってしまったりすると人間脳が追いやられてしまいますので、脳に騙されずにしっかりと成功に向けて自分の楽しみを追求しながら真剣に取り組んでもらえれば大丈夫かなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問はですね、アウトプットで腹落ちさせる方法ということですね。私はアウトプットの仕方が下手なのではないかと不安に思うことがありますということで、効率よく腹落ちさせるような方法があれば教えてくださいっていうことなんですけど、効率よくっていうのはやっぱ繰り返すことが一番効率いいんじゃないかなと思います。英語の単語とか覚える時も繰り返して覚えると思います。なんで、本当に繰り返すことっていうのが一番手っ取り早いんじゃないかと思ってます。で、腹落ちできるかどうか、納得できるかどうかっていうのはあんまり問題じゃないと思うんですよね。そのあたり先生が教えていただいたこととか勉強して学んだこととか、そのあたりは道具主義に徹してそういうものなんだということで受け入れてもらえればどうかなと思います。私のような凡人が天才の理屈を理解することは困難だと思ってるんです。で、理解することができないんであればもうそのまま受け入れて、それが正しいんであれば別にそれでいいんじゃないかなと思います。信じる人の言葉なんですよね、ずっと松岡先生から教えてもらったことって。それでですね、結果が出るんであれば、そこに自分が理解できてるかどうかっていうのは不要なんです。いらないんですよね。腹落ちできてようができねなかろうが、それで結果が出るんであれば使えばいいっていうことですね。まあ、例えばなんですけど、ゲームとか映画とかですね、テレビとか何でもいいんですけど、そういうのって楽しめるかどうかっていうのが問題なんですよね。楽しめるんであれば、そのゲームの裏のプログラムとか、映画の映写機の作りとか、その辺のツールの原理っていうのは知らなくても全然問題ないと思います。いや、プログラム納得いかないんでゲーム楽しめないですっていうことはないと思うんで、単純に道具主義に徹してもらえればいいかなと思います。ですね、先人の知恵、偉人の知恵を判断できるほど知識も経験も持ち合わせていないなら、道具主義で使わせてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問です。次の質問、やりたいことが多すぎますということでですね、やりたいことが多すぎて未来の描き方が不十分なんじゃないかなってちょっと心配されてるんですけど、全然そんなことないです。そうじゃなくてですね、逆にやりたいことが多いのはいいことだと思います。なぜならばですね、エネルギーの種がたくさんあるのと一緒なんです。やりたいことっていうのは、ね、行動するためのエネルギーの種です。ただとは言ってもですね、体は一つで全部一度にやるのは無理なんで、優先順位をつけていきましょうっていうところですね。次、一番最初にやりたいのは、一番強く望む未来の達成を計画して、それを立案していきましょうと。で、それに従って行動していけばいい。まず一番強く、一番欲しいものを手に入れていきましょう。それが達成できたら2番3番とやっていけばいいだけなんで、全然やりたいことが多いのはいいことだと思います。はい、快楽は神様のプレゼント、タルモドにもあった通りですね、快楽は神様からのプレゼントなんです。やりたいことがいいこと、やりたいことが多いっていうのはいいことなんです。はいはい、それでは次の質問です。次の質問はですね、ゴルフで学んだことはありますかということなんですけど、ゴルフでですね、学んで情報ビジネスの学びにつながるようなことって ていうのはですね、まずできないことはしなければいいっていうことじゃないかなと思いますね。この距離飛ばせないんであれば小さく刻んでいけばいいし、飛ばせるんであればやればいいけどっていうところなんですよね。で、距離に合わせてクラブを選ぶように、やりたいことに合わせて道具を選ぶっていうのも必要なんじゃないかなと。距離が短いんだったら短く正確に刻んでいけるクラブを選んでやっていけば大丈夫かなと思います。それからですね、練習と実践は全く違うっていうところですね。機場で練習していて、だからゴルフだったらですね、練習場で練習してても、平地で練習しててもですね、綺麗に飛んでいくんですよね。でも実際ゴルフ場出て斜面から打つと思ったように飛ばないっていうか、下手したら当たらないみたいな、ボールに当たらないみたいなことが起こってですね、本当に練習と実践は全く違うっていうのがあります。なので実践せずにですね、機場だけで話してる批評家にはならないことですね。批評家のままでは決して結果を得られないんで、実践を経験してほしいなと思います。はい、それでは次に質問でですね、防衛大学の話を聞きたいということでご質問いただきました。で、防衛大学の話ですね、こんな感じでいろいろあります。日本語が通じないとか、常識外れのカルチャーショック受けましたとかですね、一番活躍してくれたのは一番落ちこぼれてた同級生だったとかですね、あと入学式を挟んで知った表の仮面と裏の素顔みたいなですね。で、感情が消えてしまうぐらい濃密なスケジュールでマシンのようにやってたみたいなのもありますし、絶対やめてやると誓ったゴールデンウィークみたいなのもありますしね、たった一人で真っ暗闇の中で上級生に囲まれた経験もありますし、いろんなことがあるんですけど、これを話し出すとですね、なかなか終わることができないんで、ちょっとあまりにもエピソードが多いんで、また時間のある時にさせてもらえればと思います。楽しみにしておいてください。はい、それでは次の質問です。ギルドメンバーへの商品販売はっていうことですね。ギルドメンバーに商品販売してもいいのかっていうご質問がちらっとありました。ただですね、私が思うにですね、その販売はメンバー全員のためなのか、それとも自分や関係者のみのベネフィットなのか、販売がですね、そういう話でですね、リスト構築っていうのも情報販売の一環なんです。で、それであれば自分でリストを構築するっていうことも大切なんじゃないかなと思います。で、それで、実力がついていくっていうこともあると思うんです。で、またですね、ちょっと別の視点で見た時に、仮にですね、自分が一生懸命作ったリストっていうのがあって、その中で勝手に販売されたらどうなのかっていうところなんですよね。やっぱり気持ちいいっていう人は多分いないと思うんですよね。であれば、最初から、やらないのが無難なんじゃないかなと思います。相手の気持ちをちゃんと思うばかってやっていくっていうことも、相手の気持ちを読み解くっていうことも、今後情報販売をやっていく上で大切なことだと思いますし、勝手にリストを使ってしまうっていうのも商売の道徳上どうなのかなっていうのもあるんで、私的にはですね、ギルドメンバーへの商品販売は控えてる方がいいんじゃないかなと思います。私が思うにですね、自分がされて嫌なことはしない方がいいっていうことで、松岡先生から承認が下りない以上は手掛けない方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問です。次の質問なんですけど、とりあえず宗教が嫌いですっていう方がいらっしゃいました。宗教が嫌い、別に嫌いは嫌いでいいんです。好きな人がいてれば嫌いな人もいると思いますし、別にそれは個人の話なんで全然問題ないと思うんですけど、嫌いっていう感情の裏にはですね、何かが隠されてるんです。で、そういうのを読み解くことで、自分の好きなこととか逆に嫌いなこととか、そういうのが明確になることで、自分の価値観とかそういうものがどんどんどんどん明らかになっていきます。なので、嫌いじゃなんで嫌いっていうのをどんどん深く掘り下げていったら、一つ何かしらいいものが見つかるんじゃないかなと思います。それからですね、ちょっと、論点は変わるんですけど、宗教と政治とかっていう、感情的で論争の的になりそうな話っていうのは、 ビジネス上避けた方が無難って言われてます。ただですね、それをあえて松岡先生が話してくれてるわけですよね。ユダヤの宗教とかですね。それをなぜ松岡先生があえて話すのかっていうところに焦点当てて考えてみるのも面白いかなと思います。自分の目を閉ざしたら宗教嫌いだ、いらないって言って目を閉ざしたら、閉ざしただけ自分の世界は狭くなります。なので、ね、自分で自らどんどん井戸の中に入ってしまうカエルになっちゃいますので、そうじゃなくて目を開くんであれば、自分が思ってる世界と違う世界観を持ってる人の気持ちも知っていくっていうことも一ついいんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。私高橋が出る情報販売の商品ですね、何があるのかっていう話なんですけど、催眠療法の情報商材を一つやってます。あと松岡先生の特別講座のリセールライトに絡めて企業コンサルの商品、情報商品を販売しております。それからですね、自分の商品じゃなくてインフォトップ商品のアフリエイトっていうことでやってます。それからですね、まあ、他の人の、情報商品っていうよりも、プロモーションのお手伝いっていうことをさせてもらったりしてます。まあ、逆にですね、自分の商品の販売より、他の人のお手伝いをしてる方が多いんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問、チームで取り組むときに何か注意するところありますかっていう質問なんですけど、まず第一にですね、相手を尊敬するっていうのが、大事かなと思います。信用を積み重ねていって失うっていうようなことはしない方がいいんじゃないかなと思います。それから、まあ、自分の中の話なんですけど、できるかできないかで判断するんじゃなくて、やるかやらないかで、やると決めたら一生懸命それに向かってやっていくというところが注意しておくところじゃないかなと思います。で、どんだけ頑張ってもやっぱ去るもの、そこからいなくなるものっていう、いなくなる人っていうのは出てきます。なので、まあ、いろいろ理由はあるんでしょうし、追いかけてもなかなか戻ってこないですし、戻ってきたとしても居づらいっていうのはあると思うんで、まあ、去るものは追わずで考えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問はですね、やり遂げる力はどこから来るのか。っていうことなんですけど、やっぱり好きなことをして楽しむっていうのが大きいんですね。それから、ジンクスを守って信じる力を上げるっていうことですね。今私にもいろんなジンクスがありましてですね、そのジンクスっていうのを守ってると、やっぱなぜかその通りになるんですよね。信じる力を上げると、どんどんどんどんそちらの方に集中していけますので、自分で守ってるジンクスがあるんであれば、それを守っていけばいいんじゃないかなと思います。はい、それからね、スモールステップ上等ということで、小さい歩みでも大丈夫です。一段一段上がっていく、そのステップをできるんで、できた、完成させたんであれば、それを褒めてあげてください。で、結果を出す習慣をつけていけば、それが自分の力になっていくんじゃないかなと思います。で、自分が足手まといになるのが嫌いっていうのが私の中にありました。なんで足手まといにならないように頑張っていったっていうこととですね、まあ、結果が良ければ全てよしっていうので、なんとかしようとして結果を出そう、例えば頼まれたことがコンテンツ作れっていう話であれば、コンテンツを作りましょうという期限までにですね、そういうようなんで、それが作り上げることができれば、まあ、結果が出ますので、それができたら、まあ、よくやれたよ自分みたいなことで、結果良ければ全てよしと考えてやってました。で、こんな力ってやっぱ自分の中なんですよね。外にあるんじゃなくて、全部自分の中にあって、自分の力をどうやっていくか、脳をどのように動かして自分の揺らぎをやれる方向にできるだけシフトさせていけるかっていうところにありますので、力はあなたの中にあります。なので、その力を引き出すことさえできれば大丈夫かなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問なんですが、意志が弱くても継続できる方法ありますかっていう話なんですけど、ですね、これはやっぱ理想は必要なものにするのがベストですね。あったらいいなっていうのではなかなか難しいです。なかなか先延ばしにしてしまって、 あったらいいな、でもなくてもいいんだよっていう話、じゃなくていいじゃないの、現状維持でいこうよって言って、爬虫類の方が語りかけてきますので、その辺は理想は必要なもの、必要だから頑張るんだっていうような形にするのがベストです。それからですね、排水の陣を引く、まあこれ本当にやらなきゃいけない状態になれば、意志が弱いとか強いとか関係なしにやると思います。例えば後ろから強盗が追いかけてきたら逃げますよね。意志が弱いとか強いとか関係なしに逃げますよね。そういうような話でやらざるを得ない状況ですね。例えば他の人と約束するとか、自分に誓っていることとか、まあちょっときつい話ですけど、自己破産が目の前に迫ってるとか、通帳残高がどんどん減っていくのを見ていて、このままじゃあと2ヶ月後にゼロになるみたいな、そんなのをやるとか、あとこれがうまくいかなかったら大切な人と別れてしまうみたいなのも排水の陣になるかもしれないですね。まあその人その人で価値観違うんで、どれが排水の陣に当たるのかっていうのは異なってくるかと思うんですけど、自分がこれを失ったら嫌だなとか、ここがもうリミットなんだ、これ以上下がれないっていうところで勝負すると、頑張れるかなと思います。それからもう一つ、自分の性格を変えるっていうのがあると思います。自分の性格を変えるとですね、意志が弱くてもっていうところですね、意志が弱い自分の性格を変えて、自分が意志が強い人間になれば全然問題ないわけですよね。意志が強くて継続できるんだと思い込めば大丈夫です。ということで、自己暗示っていうのがすごく有効なんじゃないかなと思います。この自己暗示、催眠療法とかでも使ってますので、もしご興味があるようであればお教えしますので、その時にはご一報いただければと思います。意志が弱いっていうのを自分で塗り替えてしまえば、意志が弱いんじゃなくて意志が強い人間になれるんで、自然と継続できるっていうことですね。はい、はい、それでは次の質問に行きます。次の質問なんですが、やりたいことリストを収入につなげる方法はどんなものがありますかっていうことなんですけど、先ほども言いましたように、やりたいことっていうのはエネルギーの種なんですよね。なんでやりたいことはいっぱい作る、いっぱい持っていて、そのやりたいことに対して優先順位をつけてください。そして自分に合った方法でやりたいことを実現する方法を見つけてください。そうすればですね、あとはその方法を実行するだけです。んで、簡単ですね。優先順位つけて、実現できる方法を見つけて、その方法をやるだけ。たったこの3ステップで可能です。やっぱり優先順位っていうのは大切なんですよね。はい。はい、それでは次の質問いきます。成功した後は何をするんでしょうっていう話をご質問で受けました。でですね、私の場合、成功っていうのはお金を稼ぐことじゃないんですよね。お金を稼ぐことって私の理想じゃないんです。まああればいいけどっていうとこなんですよね。だから私の理想から見れば、私の中ではまだプロセス段階、発展途上ですね。まだまだやることはあるっていうとこなんです。で、私の理想の姿はっていうことなんですけど、これはですね、ごめんなさい、ジンクスを守りたいので言えないんです。ジンクスはですね、理想とかこうなればいいのにっていうのを他人に言うと、それは叶わないっていうのが私のジンクスなんで、ね、そのジンクスを守りたいのでごめんなさい、言えません。はい、はい、それでは、本日のまとめとしましてお話しさせていただきます。今回ですね、私高橋の例を参考として紹介しました。タルモードなど原理原則を利用することで、ワンステップ飛ばしてほぼ確実な状態で自分ごとに落とし込めるんじゃないかというところですね。で、それからあなたにぴったりフィットさせた計画を立てて実際に使っていくことが大切、実践が大切だっていうことなんです。はい、それから復習です。ダブルワーク最速攻略の3ステップなんですが、まず目的地を定めましょう。そして2つ目、現在地を把握しましょう。そして最後の3ステップ目、ロードマップを作りましょうっていうのがあります。はい、ということですね、このダブルワーク最速攻略の3ステップ、どの段階においても使えます。自分が商品作成の段階にいても、実際に商品を販売する段階にいても、 もし自分がですねリサーチする段階にいてもどの段階にいても使える方法なので、行動を続けることができます。行動を続けることが成功への不可欠の要素なら、やっていて損はないということなので、ぜひお使いいただければいいかなと思います。それからですね、思考っていうのは子供時代の経験に大きく左右されます。昔経験したことがある意味トラウマみたいになって自分の心に刻まれてますので、自分のマインドっていうのはそこによるところがあります。なので自分を知りたいっていうのであれば、これまでの人生にヒントがあります。だから人生を振り返るっていうことはとても重要なことなんですが、それをですね、人生を振り返ることができる質問集があるんですけど、ご興味ある方いらっしゃいますかっていうところなんですね。もしも興味があればご一報いただければと思います。はい、それではね、またもう一回タルムードをご紹介したいと思います。ダブルワークで使えるタルムードということで、一つの例を挙げることは一つの例を挙げたにしか過ぎないということですね。これ機能法と演繹法の話と一緒で、例を挙げてルールを見つけるっていうのはかなり難しいんですよね。まあ難しいっていうか、見つかったとしてもそれが正しいかどうかっていうのは一概には言えないんです。逆にですね、ルールから自分の例に落とし込むっていうのは正しいことなんで、まず間違いなくできていく。そういうことであれば、一つの例にとらわれることなく自分のポジションを作って、自分の価値観に応じて自分の好きなことを進めていくのがいいんじゃないかなと思います。具体的なことから抽象的なルールに持っていって、そのルールから自分の具体的なパターンに落とし込むという話でですね、タルムードとか一般的な法則っていうのは、この抽象的なものから具体的なものへ飛ぶ思考のショートカットなんですよね。1を聞いて10を知るっていう人間になるには、この抽象的なものから具体的に落とし込むっていうパターンが必要です。逆に具体的なものから抽象的に上げようとすると、10を聞いてやっと1出来上がるっていう形になるんですよね。どちらの方がいいかっていうと、やっぱり1を聞いて10を知るっていう方がいいと思いますので、そのように自分を知って自分のポジショニングを作っていく、抽象的なものから具体的なもの、ルールを知って自分のポジショニングを作っていくというところがいいんじゃないかなと思います。はい、それから次のタルムードもう一個ですね。自分を知ることが最大の知恵であるということです。先ほどお話しした通り、自分の中っていうのは過去の自分に今の自分の原型があります。なので、過去の自分を知ることで自分を知ることがどんどんできると。そうするとそれが最大の知恵になっていきます。なので、自己分析っていうのがとても大切になってくるんですね。はい、それからですね、信じている人のより近い場所に行けっていうことで、これちょっとタルムードと違うんですけど、私が以前学んでた時によく言われてた言葉です。この場合、物理的にも精神的にもこれができたから松岡先生の近くに今いるんじゃないかなと思います。信じてる人から離れてしまうと、気持ちも離れるし、言葉も離れるし、教えも離れていく。それで成功できるかって言ったらなかなか難しいと思うんですよね。なら近い場所に行けばいい。信じているなら 100% 信じて、より近い場所に行くっていうのはとても大切なんじゃないかなと思います。間違っててもいいんです。うまくいかなくてもいいんです。ただ思いっきりやればそれで十分です。全然問題ありません。最後にですね、ちょっと言葉を一つ紹介したいんですが、 God's in his heaven, all's right with the world ってことで、これどういう意味かというと、神様が実際に天にいらっしゃるんで、最終的にはこの世界が全て良くなっていくっていう話なんですね。これイギリスの詩人のロバート・ブラウニングっていう人の書いた詩の一節なんですけど、赤毛のアン、多分どなたでも知ってるかなと思うんですけど、赤毛のアンっていう物語の最後の方で、アンが自分の未来について考えている場面でも引用されてます。アンはですね、前向きな気持ちを持ってですね、いつも楽観的に物事を進めていける女性なんですけど、そういうような世界観っていうのはここにあるんですよね。なので、ぜひあなたの世界観、人生観にも役立てていただければと思います。 でですね、これちょっと変えて In His Heaven のところを In Your Heart に変えてしまうと、あなたの心の中に神様がいて、その神様がいるからこそ全て世の中がうまくいくんですよっていう話になってきます。で、神様を心の中に置くって言ったら、お役立ち音声でもあったと思うんですけど、ギルドの話になるんですよね。で、この言葉 Info Masters Final でも実はロゴに隠されてます。で、ギルドアンリミテッドのロゴにも隠されてます。まあ、隠されてますってちゃんと書いてあるんですけど、これってロゴにまでなってる言葉なんですよね。なぜ松岡先生がここまで大切にしてここやって書いてるか、その辺を思うばっかって自分ごとに落とし込んで、神様をあなたの心の中に宿せば、全てあなたの世界はうまく思い通りに構築されていきますよっていうことです。ぜひ神様を自分の味方につけて、思う世界を実現していきましょう。どうもご清聴ありがとうございました。高橋でした。